お読みいたします。ルカの福音書9章の57節から62節まで、新約聖書の120ページの一番下の行ですね、ルカ9章57から62までお読みいたします。さて彼らが道を進んでいくと、ある人がイエスに言った。私はあなたのおいでになるところならどこにでもついていきます。するとイエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。イエスは別の人にこう言われた。私についてきなさい。しかしその人は言った。まず行って私の父を葬ることを許してください。すると彼に言われた。死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って神の国を言い広めなさい。別の人はこう言った。主よ、あなたに従います。ただその前に家の者に糸まごいに帰らせてください。するとイエスは彼に言われた。 誰でも手を隙につけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありません。それでは、
先週ちょっと忘れたんですけども、この本の紹介したかったんですけども、その紹介の青八木誠の兄弟の、まあ、書いた本なんです。まあ、ちょっと茂田系に習って自分で書いて自分の金で払って、まあ兄弟姉妹ぜひ買ってもらいたいけど金欲しくない自分で、まあ、献金箱に入れてくださいということなんです。まあ若い日に創造者を覚えよう。まあ、出る前に、まあ、兄弟は何を書いたかと言いますと、イエス様主になったのは本当に良かったけど、もう少し前にしていたの方が良かったなのではないか。結局自分の、まあ、親戚友人たちのために、まあ、書いたんですね。多分1000冊、まあ、印刷してもらったんですけども、500冊やっぱり自分で知り合いの人々のために、まあ、配れますか。けど残りの500冊は紹介の兄弟姉妹持ち入るようになれば非常にありがたいなのではないかと思います。まあこういう本を書く人はちょっと少ないね。ある人々しかできない。まあだからね、みんな不満足にならないようにこれは出てるんですよ。これぐらいだったらみんなね、まあ、5、6冊、10冊買って知り合いの人々に、まあ、救われてもらいたい人々にあげたらいいなのではないでしょうか。ある人々はやっぱり信ずる者のためにと思ってるんです。まあそのためでもそうよ、けどそれだけじゃないんです。やっぱりね、知り合いになった人々のためにいいなのではないかということです。本当にこの題は素晴らしいじゃないの。忘れないで、主は生きておられます。それ考えるとやっぱり嬉しくなります。まあ、この間大阪の喜びの集いがあったんですけども、まあ池島家はそれ今回喜びの集いではなかった、大喜びの集いだった。まあ場所を変えることも、もう全部もう奇跡そのものだったんです。まあ大体300人ぐらい集まるようになりました。まあ20何人初めて福音を聞いて祈るようになったし、まあ3人洗礼まで受けるようになったし、まあ主は生きておられます。どうして知ることができるか、結局声がたまるようになり、イエス様の救いを喜ぶようになる人々を見るともちろん分かります。けどもそれだけではない。信ずる者は急に違う態度を取ることによっても知ることができるじゃないかと思います。この間、まあ、ある老人ホームに行ったんですけども、で受付は老人ホームじゃないと言ってるんです。そうか、そしたら何ですか。答えがなかったんです。どういうふうに言ったら、確かに綺麗よ、もう壁紙もすごいし、もう 花もあったし、そしてまあすぐねお茶お菓子までももらったしまあ結局ね、まあ、老人ホームでなければ老人ホテルと言ったらいいじゃないですかと言ってまあ結局本当の名前はまあその老人のためのケアハウス、そういうまあ名前なんです。まあ96歳のおばあちゃまと、まあ、孫と一緒に訪ねまして、もちろんかわいいおばあさんですけど、孫はね後で帰る道で何と言ったかと言いますと、かわいいか怖い、親戚は今日まで見舞いに行こうとしない、あのおばあちゃんと関係を持ちたくない、あのおばあちゃんのために親は父親母親は離婚になっちゃった、もう考えられないおばあちゃんだったそうです。まあ早く死ぬようにと祈ったと孫は言うんです信心深いよねけどあの孫は何と言ったかと言いますと、私はあのおばあちゃん大好きになった、ね、やっぱり主は生きておられる証拠なのではないでしょうか。昨夜もちょっとある病院まで来まして、まあ、かけ沼信子姉妹の先生だったんですけども、まだは確定53歳なんです。まあ、見方聞けなかったけど、多くても30キロぐらいでしょう。まあ、2月以内、もう変わった骨になっちゃった。けど、まあ、教え子である信子姉妹も何回も何回も行って、普通だとか教え子の説教聞きたくないでしょう。けど逆なんです。今度は信子は。先生になっちゃって非常にやっぱり心が空いて、まあ、彼女の、まあ、ちょっと考えた質問とは、神に祈るべきでしょうか、イエス様に祈るべきでしょうか、まあ、よく聞く質問です。まあ本当はどっちでもいいけど、日本人のために神よりもイエス様の方がいいじゃないかな。なぜならば日本人は神概念を持ってないでしょう。宗教になると全部神様神様神様、どういう神か全くわからないでしょう。まあ初代教会の人々ははっきりイエス様に祈ったんです。初めての宗教者である、何ですかステパノステパノは主イエス様とはっきり祈ったのであります。そしてイエス様は私を通してでなければ誰も父の身元に行くことができない。あ、そうか。そしたらやっぱりいわゆる仲人とはイエス様なんです。イエス様は主に追って苦労している者は私のところに来なさい、休ませてあげます。他の国だったらまあね、父なる神に祈ってもイエス様は大いに喜ぶイエス様に祈っても父は大いに喜ぶけど、日本でちょっと分からないけど違うようです。ある兄弟は、まあ、聖書に示されたらしいけど、やっぱりイエス様に祈るべきか祈るべきなのではないかと言って、あの教会の中で2つのグループになっちゃったんです。ある人でやっぱ確かにそうです、ね、他の人とけしからん、まあ、結論として彼は牧師に追い出されてしまったんです。イエス様じゃなくて神に祈ってはいかん。まあそれ考えるとやっぱり裏でやっぱり別の力が働くなのではないでしょうか。まあこの間始まったテーマについても少し続けます。テーマとはイエス様と弟子たちでした。まあマルコでの見ると、私たちは呼んでおられ呼びかけておられるイエス様を見ることができます。そしてイエス様の呼びかけとは、まあ、2種類です。1つとは神の子供となるための呼びかけです。私たちの人生にとって一体何が必要なのでしょうか。一番必要大切なのは神の子供となることです。まあ結局救われるためです。そのために何が必要なのでしょうか。まず第一に、自分の救われなければならないという必要を知ることです。救われていると思えばもちろんなかなか救われない。そ それから人間的な努力は虚しいということを知ることです。すなわち自分も他人も宗教も決して自分自身を救うことはできないということを知ることです。罪滅ぼしのためにどういう宗教に入ってもいくら聖書を読んでも金を出しても何にもならない。結局すべての人間的な努力は見込みなく望みなきものです。聖書の言っている救いとは、罪の問題の解決です。人間のわがままの優位に聖なる主の怒りのもとにある人間は主との平和を持ち、債務が支払われ、罪は許され、永遠の命を持つと聖書は約束しているのです。もちろんこれは人間によって作られた宗教によってではなく、今日も生きておられ私たちの真ん中に臨在しておられるイエス様によってのみ与えられます。なぜならばイエス様は全人類の罪に対する聖なる神の裁きの的になられ、ご自身の清い尊い血によって債務支払われ罪を汚してくださるからです。この真理の事実を心で受け入れ信ずる者は主の平和、罪の許し、永遠の命を持つことができるのです。全ての人間は自分の力で罪の問題を解決することはできないため、どうしても救ってくださる、解放してくださる救い主が必要であると告白する状態に至らなければならない。イエス様、私はダメ、わがままですけど、あなたの身元に参ります。あなたが私の罪の問題を解決してくださり、私をあがなってくださったことを心から感謝いたしますという態度と私は働くようになります。もう一回まとめましょうか。創造主なる神の子供となるためには二つのことが必要です。第一は主の言われることに止まること、第二、主イエス様を自分の救い主として受け入れることです。主の言われることに止まることとは一体何なのでしょうか。主は何を言っているかと言いますと、絶対に癒されない罪の病、それは全く改善の罪がないと言っておられます。けどイエス様は我々の身代わりとなり、イエス様の流された血によって全ての罪が許されます。それから主を受け入れることです。命の水が、あるいは罪の許しが、神との平和が欲しいものは与えなしに、結局ただでそれを受けるがよいと約束されています。主のもう一つの大切な呼びかけとは、前に話したように、神の子供となった者は、主の用いられる器となるべきです。ですからイエス様は結局よく私に従いなさい、救われた人々は弟子になるようにとイエス様は手に挙げられる前に弟子たちにはっきり言ったのです。主に従う者、すなわち主の弟子となるための呼びかけとは結局そういうものです。私についてきなさい、人間の徳を利用しに従えよう。このイエス様の呼びかけとは一体何を意味しているのでしょうか。救われるために別にイエス様の弟子にならなくてもいい、けども用いられるためにイエス様に従わなければ全く無理です。救われていることは まだ救われていない人々をもう救いたいという思いを持つことです。まだ救われていない人々をもう救いたいという思いという祈りがなければ、その人の信仰はおそらく偽物なのではないでしょうか。イエス様は救いを受けるように受け入るように重荷を下ろしてあげようと呼びかけられた後で、ご自分に使えるようにとも呼びかけておられるのです。けどイエス様に使えるということは、主に従っていくとは一体どういうことなのでしょうか。前に話したようにイエス様についていくこととは、自分自身を否定すること、自分自身を捨てることです。それから主イエス様についていくこととは、第2番目、自分自身を